Flappers Radio.
2013年12月31日大晦日でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。フラッパーズレイディオのお時間がやってまいりました。お相手は吉田フラッパーズ様でございます。ほとんどの皆さんが年末年始9連休というですね、カレンダー通りの休みを満喫している中、私もご多分に漏れずですね、休みをのんべんだらりと過ごしているわけでございますけれども、まあまあ、先週結局やるやる言ってやらなかったフラッパーズレディオ、これ今日はやはり配信しておかねばいけないだろうと思っておりまして、で、まあ中2週間中1週間かで2週間ぶりということで、ポッドキャスト配信ということにしたんですけれども、まあ特にね、何もないっすよ何もないっすよってことはないんですよね。何もないかというとネタはたくさんあるんですけれども、例えば昨日私はですね、5年ぶりにゴルフをやりまして、なんとスコア170というですね、86-84って、プロゴルファーの方だったら4ラウンド回るというですね、嘘ですね、4ラウンドは回れない、2ラウンド回れるという、すごいスコアですね。しかも失敗した方のラウンドは、ね、80台ですからね、86-84って自分でもちょっと想定してない数字だったんですけれども、ただ同じ数叩くと大概足腰立たないぐらいヘロヘロになるんですけれども、ほとんどのミスショットがですねチョロだったっていうね、頭叩きすぎちゃって、5メートル10メートルぐらいしか進まないという、意外にも曲がるショットがほぼなくてですね、右行ったり左行ったりっていうのがなかったもんですから、170も叩いたのに割とピンピンして帰ってきたんですよね、のはありまして、ちょっとね、5年間全くクラブを握らなかった割には当たったっていうのが正直な感想になります。まあずっとですね、作戦としては7番アイアンでもうティーショットから最後まで行ったろうかっていうのが当初の作戦だったんですけれども、あまりにも距離が出ないので距離が出ない理由は分かりましたけどね、体が硬いんです。肩が回らないというね。だからゴルフをやろうと思ったらですね、これやっぱり日頃からストレッチをやって体が回るようにしておかないと、私は自分のこの体格を生かすことができないということは分かりましたね。ただし、それほど回らなくても、そのなんだ、もうずっとゴロで進んでいくようなゴルフよりはね、距離を稼ぐことができる程度には飛ぶので、途中から7番アイアンからですね、いわゆるタラコと呼ばれる、アイアンウッドですかね、そういうなんかアイアンの格好をした、まあ、ウッドみたいなですね、扱いのクラブを使いまして、タラコの僕は3番と4番をなぜか持ってるんですけれども、これタラコの2番は2鉄2鉄って言ってね、割とシニアの方が使われるんですけれども、僕なぜかそれの3番と4番を持ってることが分かりまして、で途中から4番とタラコの4番に変えてですね、打って、まあまあちゃんと練習すればこれはいけるんじゃないのっていう、何よりもね、肩で打つというそのことはずっと昔から言われてたんですけど、それがどういう状態を指すのかっていうのが分かってなくて、それが昨日初めて分かったんですね。分かるとそれを目指して練習することができるので、まあ、またコースに出ようという気があればですね、練習をすれば、あ、ちょっとはもうちょっとマシになるかなっていう、そういった可能性は山のように見えたゴルフだったというね、はい、そういうのをやってきまして、でこの後はですね、今日大晦日でしょ、大晦日は夜はコレクションでもつ鍋パーティーですから、朝までね、飲み放題食べ放題4000円だったの、素晴らしい破格そういうですね、もう毎年破格のパーティーをですね企画していただいておりますけれども、これにまた乗っかりに行こうと 思っておりますね。で正月はね、元旦はおとなしくしてようと思ってるんですよ。ただ2日と3日はそのどちらかか、もしくは両日か、ちょっと今まだやってみないとわからないんですけれども、早々に会社に行くことになるんではないかなと、思っておりまして、まあ休み明けてすぐですね、あの新入社員の方が入ってらっしゃるので、その方々のための準備というのをですね、一応しておいて、休み明けバタバタしたくないなという、もう全てはそこなんですけれどもね、ために、会社に行こうと思って、ね、で4日がなんだっけ、4日新年会が入ってて、で5日に、これミスがなければエントリーをしていただいていると思うので、三軒茶屋の切符という、ところに行って、新年一発目のダーツのハウストーナメントに参加してくるということでね、で6日からお仕事ということで、実は意外ともうぼーっとしてられる日っていうのがあと元旦ぐらいしかないというね、録画してたまっている WWE のプロレスが全く見ることができなくてですね、昨日も年賀状を書いてたんですが、なんだかんだで結局3時ぐらいまでかかってしまいまして、もうね、年々目が悪くなってるなっていうのは非常に悲しいことなんですけれども、まあ仕事をしてるということでもあるのかなと自分を納得させつつ、自分でもうどんな漢字を書いてるかが半分勘というね漢字を形で覚えてる人の典型みたいな、そんなですね、年賀状書きもやってきて、まだ宛名書き終わってるだけの分があるんで、裏をこれ書き足してまた今晩出しに行ったりするんですけどね。あとやってないなってのは、どこやってないや、今、ヘアスタイルがですね、武将頭みたいになっておりまして、もうちょっと刈り込んでおいた方がいいんじゃねっていうような頭になってますので、ね、これをちょっと刈り込みに行こうかなこの後っていう感じでありますね、まあいつの間にか2013年も終わりっていうことで、本当はね喋ることいろいろ考えてたんですよ、考えてたんですけど、さっきたまたまね、何も今日のニュース知らないのはどうかなと思って、日刊スポーツのサイトをまずニュースサイトで開くんですけど、ネットではね、開いたらなんと大竹栄一が亡くなったっていうんでですね、もうショックを受けておりまして、大竹栄一さんといえばですね、私ら40代からあと50代にかけての方だと、もう神のような存在ですね、神です。大竹栄一の名前知らなくてもロングバケーションというアルバムを弾いたことがある方はかなり多い。君は天然色とかね、恋するカレンだとか、さらばシベリア鉄道だとか、あの辺の名曲は全てこのロングバケーションというアルバムに入っております。1983年の確か発表だったと思う、81年か、80年代初頭のですね、ビッグヒットアルバムですが、これはもうかなり有名な話ですが、コンパクトディスク、いわゆる CD になった音源の第1号のアルバムなんですね。で、まあまあ売った枚数はですね、これ今と比べてはちょっとね、結局まあミリオンセラーはミリオンセラーなんですけれども、それ以上に何がすごいって、湯水のごとくこの予算をかけて作られたという、時間と金がたっぷりかかったアルバムなんでありますね、はい。まあどうしてそんなにお金がかかるのかっていうと、まず全ての楽曲が生演奏であるという、こととですね、あと、例えばギターを弾く人が6人いたら、6回オーバーダブじゃなくて6人でせーのでやるっていうねこの人件費のかけ方、6回オーバーダブっていう考え方はですね、富田勲さんっていう、これまたシンセサイザーでねクラシック音楽をやられる方がいらっしゃいますけれども、この方ももう神ですけどもね、この富田勲さんという方が、だってオーケストラは、40何人いるんだろう、じゃあ40何回オーバーダブしなきゃダメじゃねえかっていうんで、 まあまあ当時のシンセですからね、そうデジタルチューンでもないということもあって、一回一回ですね、録音すると実は微妙にあのデチューンというですね、チューニングが合ってない状態が発生することもあって、音の厚みが半端なくなるわけですよ。でこれをですね、やって、でまあものすごい深い、リバーブをかけた状態でですね、もうヘッドホンかけて、ヘッドホンつけてですね、その CD をかければもう別世界に行けるっていうぐらいの音源をですね作られてたんですが、大竹栄一さんっていうのはこれをポップミュージックでやったっていうね、よくあのウィキペディアとかで見ていただければわかりますけれども、彼はあのフィル・スペクターというですね、まあ素晴らしい音楽プロデューサーさんがいるんですが、この方が作り出す、ウォールサウンドという、そう、まさに壁のような音ですね、これを作り上げることに非常に長けた方でございまして、またあの音源のですね、チェックが半端ない人で、例えば彼が作った曲っていうのはその、その例えば70年代だとか60年代だとかのですね、洋楽のフレーバーなり、その似たフレーズなりっていうのが入ってるわけですよ。でそれを称して、パクリだという人も、もう当然中にはね、口の悪い人の中にはいるわけですよ。だけど、これに対してですね、パクリならパクリで結構だけれども、どの曲をどういう風にパクったのか全部説明してみせろと、俺の1曲の中には20曲以上のパクリが入ってるんだって言い放ったのはですね、この大竹栄一さんですよね。あの2曲3曲ぐらいを見つけたぐらいでですね、いい気になるなというもう逆切れみたいなことを言った、まあまあそれぐらいのですね、もう音楽博士と言ってもいいぐらいの、もう音源が体の中に染みついちゃったよね。でこれをですね、また自分流に大滝サウンドにしてしまう、大滝だからナイアガラっていうね、あ、シャレの効いた方でもございましてですね、なぜかこのタラオバンナイというペンネームを作ってみたりですね、エドモンダンテツなんてのもありましたですね、これ全部漢字で書いてたんですけどもね、そういうですね、なんか、まあ、シャレ男なんでございますよね。なのにですね、そのソロの時はなんかもう無理やりロックやってるよっていう感じの歌い方だったのがですね、それがいきなりあのロングバケーションでですね、もうソフトなんてもんじゃないよっていうね、ベルベットの歌声よみたいなですね、こんな優しい歌い方をして、歌い方をして、歌唱のこの幅広さもですね実証したという、で結局ですね、オリジナルアルバムはそのロングバケーションの後イーチタイムって出して、結局これが最後になったんじゃないですかね。あのロングバケーションが結局3年ぐらい制作がかかったので、そのもう次は4年後とかね、1タイム出した後も8年後にもあの歌次1タイム2って出すからみたいなことをですね言ったりなんかして、結局アルバムは出してもらえなかったですね。あのこの後ソニーが出すでしょうけれども、ロングバケーションっていうのはですね、 CBS ソニーですかね、当時の CBS ソニーっていうですね、松田聖子さんとかね、あの辺りが全盛の頃ですから、あのレコード会社っていうのはあの以後集散が激しくて、ソニーはその中でもかなり激しい方なんじゃないですかね。結局ソニーはその後ソニーミュージックエンターテインメントっていうのと、まあ、CBS の時にはエピックもね、エピックソニーっていう合弁会社を作ってやってたんですけれども、これもなくなりましたからね。エピックはエピックであるのかな、でソニーはソニーミュージックエンターテインメントになり、キューンソニーとかね、いろんなのに分かれましたですよね。そんなのがあって、まあ多分会社の離合集散が激しいので、大竹栄一さんの音源っていうのはですね、どこが保管してるのかっていうと、これから争奪戦なり権利争いなりっていうのがビジネス的には相当激しく展開されるのではないか、彼の音源を心待ちにしているファンは山のように。 食べてでね亡くなったらしいんですけど、寂しいですよね。まだ65です。プロデューサーとしてはですねまだまだ、でっかい仕事をやれたんじゃないかなと考えながらですね、大変惜しい方がこの年の瀬に亡くなられて、まあ2014年からまた新しい時代が始まるんだなというふうに考えてました。まあ、振り返って自分の音楽活動を考えるとですね、まあまあ音楽活動というほどのものはやらなかったですけども、しかしまあ久方ぶりに新曲を3つ作りまして、まあこれをですね年明け、もともとそのプロレスのエントランステーマみたいに使いたいということで作った曲なので、それをエントランスバージョンと、もともとのオリジナルの楽曲バージョンとに同時収録したものを、2曲そういうのを作ったので、2曲4バージョンと、その後もう一つ聖火疾走というのを作りましたので、5曲、この5曲をパッケージにして音源にしたいなと考えているところであります。まあ、これを2014年にやろうと思っています。あとはまあ、作業がちゃんとできればですけれども、できれば来年10もしくは再来年を見据えて、まあ、どんなに規模はちっちゃくてもいいからライブをねやってみようかなというのはちょっと考えてますですね。大したライブはできませんしね、もともと楽器がそれほどもう弾けるわけではないので、僕がやるって言ったら、なんだ、iPod と共演みたいなものばっかりになりますけれども、まあ、そんな形でもやらせてくれるんであれば、やろうかな。そんな感じですよね、音楽に関してはね。ダーツはなんか、まあ、ここのとこ、は、なんか、遅れてきた成長期みたいなのもあって、まあ、完全に時のどん底状態っていうのは出したかなと、思っておりまして、まあまあまたその成長路線に入ってきたような気も、するよというんで、来年は今年完全にビッグトーナメントの類を休みましたので、来年は2つないし3つぐらいトーナメントに出ようと思っております。で、まあ、現状ですね、最も組んでいるのが多いのはスネークマンなんですけれども、このパートナーもですねスネークマン一人にこだわるのではなくて、まあ、むしろお話があれば自分の実力よりはるか上のレンジであろうが、はるか下のレンジであろうが、お話があれば乗っかってみようという感じですね。ちょっと大きい大会にまた3つぐらい選んで出てみようというふうに思っております。そう考えるとまあ3月、あるかどうかと言って、まあ3月2月とか3月に今フライの、ね、話してるから2月か、2月の頭に一つ、まあ多分これ出るでしょう、出ると思います。今スネークマンからオファーをもらいましたんでですね、出る方向で調整をしているところですね。あとはまあ夏場と年末にもう一個出れるといいのかな、と思ったりしております。それがまあダーツの方のね、目標というか、まあもちろん一つでも上のフライトを目指すという意味では A フライトも目標の一つでも一つには変わりありませんし、あとカウントアップの1000点プレイヤーね、これいい加減来年あたりは達成してみたいなと思ってるんですけれども、まあ800点台の後半っていうのが今年先月あたりに出ましたんで、もう全く手が届かないところにある数字ではなくなってるんですけれどもね、まあまあ、あとはいろんなものが、ね、うまく組み合わされば 出せない数字じゃなかろうと、もうこのねフラッパーの1000点っていうのは 4,5 年前に1回盛り上がったんですけどね古いですね。4年前に A フラになった時に1回盛り上がったね、あとは1000点だなっつって、で取れないまま下がってたんですけども、まあ今ちょっとねそこまではまだ行ってませんけれども、それに近い山を作りつつありますんで、ちょっと頑張れるとこまで頑張ってみたいということですね。であとは何かな、もう音楽とダーツが決まったらあとはもう仕事の方、仕事の方はね、仕事の方はねあんまり目標、まあ、ないって変なんだけど、来年は政治家になろうと思って言ってることのニュアンスがね、あの分かりづらいですけども、そのね仕事の面白さっていうものが数年前と今では、ね、かなり変わってきてて、まず自分に与えられた仕事っていうのがあるじゃないですか。で自分に与えられた仕事をうまくやるっていうことにおいて得られる満足、楽しさっていうのがあるのね。これが一番最初に仕事に関するその楽しさを得る瞬間ですよ。で今僕はその次の段階のところに行って、その自分がやった仕事が、他の作業と、この合作になってね、起きた現象が会社をどういう方向性に持っていくかっていうところぐらいまでは今見えてるんですね、うん、でこれを楽しんでるところなんですね。俺がこれをやるとこういう風に会社が良くなるのではないかと思いながら作業することができてきたという意味で一つステップ上がったかなと。で政治家になりたいっていうニュアンスは、これが自分のやってる作業とかだけじゃなくて、今度は、考える方の本当の仕事の部分の方でアイデアなり、企画立案なり提案なりということを含めて、それを、まあ、私より当然偉い人たちによるその会議だとかですね、機関がありますので、これに話を持っていくことで、会社が今動こうとしている方向性に自分自身が一枚噛むことができるんじゃないか、一枚噛むことによって今ある機関よりももうちょっとよくできるよって考えているところもあるわけです。だからその出世云々というよりはちょっとそういう影響力を発揮できるところにちょっと手が届きかかってるので、それを振り回してみようじゃないかということですね。でもう一つは僕は短期なので短期なんですね。だから自分が理解してて相手が理解してないことがあった時に、やはりねちょっとポーカーフェイスでいられないところがあったりするんですよね。これをなんとかポーカーフェイスぐらいにはしたい、仏にはなれないけれども、ポーカーフェイスぐらいでは乗り切りたい、いうことかな。これが仕事の目標、まあそんな感じですよ。あとはねもうもはやネタですけれども、まあ、いよいよ来年年男ですから、4回目の年男も子も4回目になるとですね、もう落ち着いたもので特に目標はないんですけれども、やはりここは彼女欲しい、これは外せないということですね。どうやったら48にもなって、そういった関係の人ができないのか、不思議に思われる方もいらっしゃるでしょうが、もうもはや俺も不思議っていう本人も一言みたいに不思議になっちゃってますけどもね、そんなんでですね、来年は彼女を作るぞと高らかに宣言したところでですね、2013年のフラッパーズレディオは幕を下ろしたいと思います。次回お耳にかかるときは要は2014年になっているということで、また来年1年ですね、お付き合い き合いいただければ幸いでございます。まあ年内はですね、こんなつまらない、独り言のようなポッドキャストにお付き合いいただきまして、大変どうもありがとうございました。本当に、ね、感謝でございます。来年はね、なんかまあ、さっき音源もちゃんとパッケージを作ると、ちゃんとつったって自分でまあまあパッケージのその外装とかぐらいまでを作ってね、音源の形で残すぞと言いましたんで、それをお配りできるようなねところまでポッドキャストでやれるともうちょっと広がりを持ってね楽しめるかなというふうに思っております。その時は皆さん絡んでくださいまし。そんな感じです。もう言い残したことはないかな。なければ僕はこの後もつ鍋パーティーに行っていきたいと思います。2013年、本当にどうもありがとうございました。来年もまた一つよろしくお願い申し上げます。吉田フラッパーゆかとお送りしたフラッパーズレディオはまた来年でございます。それではさよなら、良いお年を。